続きましてまたゲストにねお越しいただいております。このコーナーは和歌山県警察のコーナーといいまして、実際にねあの警官の方がこのスタジオにお越しくださいまして今注意しなければいけないことなどねいろいろと教えてくださるコーナーになっております。今日はお招きしましたのが、警察本部少年課の山本玲子さんです。それではご挨拶いただきましょう。警察本部少年課主任の山本玲子さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしてくださるんですか。
はい、本日は進学・進級時における少年の非行防止対策と有害環境の浄化についてお話しさせていただきます。
はい、有害環境の浄化ちょっと難しいですけれども、まあ、要するにあの害がありそうな環境をなくそうっていうことなんでしょうかね。あの春は大人もね子どもも大きく環境がとにかく変わりますよね。この時期少年を取り巻くその環境というのに特徴はありますか。
はい、進学進級のこの時期は生活環境の変化に伴い飲酒喫煙深夜徘徊などの不良行為や万引きなどの非行に走るケースが見られます。
なるほど。まあ、あとね進学とか進級のタイミングで子どもたちがスマホを お父さんお母さんから買い与えてもらったみたいなことがあるかと思いますね。
そうですね、何年生になったらなど、うん、この時期を節目としてスマホなどの購入や機種変更などをすることが多いと思います。
はい、これはねとっても便利な反面使用方法には気をつけないといけませんね。
はい、その通りです。特に SNS を利用した児童買春や児童ポルノ自販など子どもを狙った犯罪被害が深刻化しています。
子どもの非行や犯罪被害を防止するために保護者や私たち大人はどんなことに気をつけたらいいんでしょうか。はい、
子どもの変化として親の知らない友達が増える、金遣いが荒くなりお金を欲しがる機会が増えた、小遣いでは買えないような高価なものを持っている、部屋に閉じこもりがちになった、夜夜遊び や無断外泊が増えることなどが挙げられます。
はあ、これはね変化随分あるなという感じなんですけども、はあ、まあ、小さな変化に最初気づくことっていうのは大切ですよね。まあ、子どもの様子をよく見ておかないとついちょっと分かんないことも多くなりがちですよね。
はい、はい、そうですね、特にこの時期はお子さんに関心を持ち、これまで以上に家庭でのコミュニケーションを図るとともに、子どもにインターネットの危険性を教えたり、子どもと話し合って家庭でルールを決めることが大切です。
はい、家庭でのルールにはどんなものがいいと考えられますか。
はい、家庭でのルールとして、フィルタリングサービスを必ず利用する。
はい、
個人を特定される情報を書き込まない。ネットで知り合った相手と安易に電話やメール、メッセージの交換をしない。他人の ID、パスワードを勝手に使わない。下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない。利用時間や利用場所を決める。困ったことがあれば必ず保護者にすぐに相談するなどが考えられます。
はい。
初めに紹介したフィルタリングサービスとは、子どもをインターネット上の違法・有害情報との不用意な接触から守り、安全にインターネットを利用する手助けをするサービスで、保護者が安心して子どもを見守るための機能のことです。フィルタリングによる制限は段階的に調整できるので、子どもの成長に合わせた見守りが可能です。携帯電話各社で詳細が異なる場合がありますので、詳しくは契約している携帯電話会社にご確認ください。
はい、保護者がきちんとお子さんのインターネット利用を見守っていく必要があるわけですね。
はい、そうですね、犯罪やトラブルからお子さんを守るためにも、もし子どもの異変や SOS に気づいたら子どもを責めたりせずに子どもの話に耳を傾けてあげてください。
はい、
また子ども家庭庁をはじめとする関係省庁は青少年によるインターネットの適切な利用に向けた啓発活動として2月から5月を春の安心ネット新学期一斉行動取り組み期間とし、 少年に対する各種対策を推進しています。警察でも街頭活動の強化のほか、非行防止教室における情報モラル教育の実施、県や教育委員会と連携を図って情報モラルの向上に努めています。
警察だけでなくて、さまざまな関係機関が協力して社会全体で取り組む必要があるわけですね、
はい、犯罪の被害者加害者にもならないよう、社会全体はもちろん保護者の方も子どもを見守ってほしいと思います。小学生のお子さんに対しては、積極的に子どもに話しかけてあげる、子どもの話すことをよく聞いてあげる、子どもを甘やかさない、子どもを放任しない、家庭での決まりを作って守らせることなど、大人の都合ではなく子どもたちのために時間を使うことが大事です。中学生くらいのお子さんに対しては、子どもとの対話を欠かさない、子どもの言い分を真剣に聞く、保護者として言うべきことは言う、子どもにも家庭内で役割を持たせ、責任を果たした時にはしっかり褒めて自信を持たせる、子どもの友達を悪く言わないことなど、子どもにとって家庭が心の居場所となるような関係づくりが必要かと思います。
はい、いや本当素晴らしい。小学生のお子さんには子どものための時間を使うこと、これは大事で、中学生には心の居場所となるような関係づくり、これが大事。
はい、
ねえ、できてたかなみたいな、ね、そんなことも思うんですけれども、子どもの成長段階に応じた対応は本当に必要なんですね、
はい、はい、子どもの成長に応じて過保護でもなく放任でもなく、子どもと適度の距離を持ちつつ見守ることで、子どもは自分が受け入れられ見守られているという安心感を持ち、行動を落ち着いたものにします。
はい、もうやっぱりいつになっても子ども、中学生になったからもういいやほっといてじゃなくて、いつも子どもとしっかり向き合うことっていうのは大切なんですね。
そうですね、
はい、ところで冒頭で非行の話がありましたが、最近の非行の傾向について教えていただけますか。
はい、県内の少年非行は窃盗などの刑法犯で検挙された少年の数は減少傾向が見られ、ピーク時の昭和58年には1583人でしたが、昨年中は180人と約9分の1まで減っています。
はい、
刑法犯の中では窃盗罪が最も多く約半数を占め、手口として万引き、自転車盗が多く見られます。その他に心配される特徴として、少年の薬物乱用や SNS 関係では被害者になるだけではなく、児童ポルノ事犯の加害少年として検挙・補導されている少年がいることです。
確かに全国的に見ましても、青少年の薬物、特に大麻に関する事件や SNS に起因する事件をニュースなどでも見聞きしますけれども、少年でも児童ポルノといった事件の加害者になることがあるんですね。
はい、と児童ポルノについては、大人から子どもに対するものだけではなく、子ども同士によるものであっても児童ポルノに該当するような画像、例えば裸の写真などを送ったり送らせたりSNS に載せたりすれば、加害者として検挙・補導される場合があります。
なるほど。ではこのような現状に対して県警が何か取り組んでいらっしゃることってあるんでしょうか。
はい、和歌山県警では学校などの教育機関や市町村の少年センター、県といった関係機関のほか、少年補導員などの少年警察ボランティアと幅広く協力し合い、少年非行防止や支援活動に取り組んでいます。その取り組みの一つに、県内の大学生を警察の学生サポーターとして委嘱し、ブロッサムリーダーズの愛称で少年の支援活動や非行防止の啓発活動をしています。これは非行や不良行為を行ってしまった少年だけではなく、さまざまな問題を抱え警察が関わることとなった少年らに対し、年齢の近い大学生が私たちと共に社会参加活動や居場所づくりのための支援活動を行っているものです。
はい、警察だけではなくていろんな機関やボランティアの方と協力して非行防止活動や少年への支援活動を行っているというわけなんですね。
はい、他にも県下の小中学校を中心にキッズサポートスクールという非行防止教室を実施していますが、その授業の中で薬物に関することを早い段階で取り入れたり、 SNS の利用方法によっては被害者だけではなく自分が加害者になってしまうということも実際に起こっている事案を参考にそれぞれの年代に応じて授業を行っています。
はい、今の子どもたちは身近にネット環境がありますのでかなり早い段階でネットとの上手な関わり方を教えてあげるということが本当に必要なんですね。
はい、そうなんです。小学校低学年であってもゲーム機などを通じてネット社会につながっていることが多々あり、はい、そこから様々なトラブルに巻き込まれていることも増えていますので早い段階からネットとの上手な関わり方を教えてあげることが必要です。また少年がいわゆる闇バイト、犯罪実行者募集情報に応募してしまい実際に犯罪に加担させられてしまうケース、生成 AI を悪用して他人の画像を性的に加工したものが SNS などで拡散しトラブルや犯罪、人権侵害につながるケース、オンライン上で賭博を行いそれを契機として賭博資金を得るために他の犯罪に手を染めるケースも見られます。インターネットを適切に利用することで被害者にも加害者にもならないようにすることがとても重要です。県警では今後も引き続き関係機関などと連携の上少年の非行防止対策に努めていきます。
はい、わかりました。本当にこの時期は子どもたちがねいろんな環境が急に変わるってことがあってね、はい、親の目が届きにくいそんな環境にもなっております。いろいろとね参考になるお話をありがとうございました。山本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。